こんばんは、ヌエムと申します。ネトラジ百物語朗読、5番手となりました。先ほどまでの4人の方々お疲れ様です。とても素敵でしたね。さあ、皆さんは早く歩いた後、通勤時とかにね、駅まで歩いて、はぁ、着いたってところで汗がドワーッと出てきた経験ありませんか？立ち止まると流れる汗の仕組み、なぜなんでしょうね。これはですね、汗が流れるとき、皮膚血管の血液量が豊富になります。歩いている最中は血液が筋肉へ優先的に集まるため、皮膚血管の血液量が上がらず発汗しにくいんだそうです。その後、立ち止まった時にドバーッと体に熱ができて、体温を下げようと皮膚血管に一気に血が集まるために、汗が一斉に吹き出すんだということなんです。まだまだ人間の体、解明されているところといないところとありますが、血液がね、理由の一つということで、皆さんは何型？さて、B 型のヌエムがお届けします百物語。手順。呪いって本当にあるんでしょうか。仕事を終えて帰ろうとする Y さんに、同僚の C 子が唐突に聞いてきた。そんなものはないと言おうとしたら、考えすぎと言われればそれまでなんですが、 C 子があまりに真剣な様子だったので、絶対にないとは言えないが、どうかしたの？と聞いてみた。ある日、マンションの集合ポストの中に紙の包みが入っていた。巾着のように口を黒い糸で縛ってあり、表に赤黒い文字で、頭と一文字書かれていた。なんだろう？と包みを揺すると、パサパサと乾いた音がする。黒い糸を外してぎょっとした。糸だと思っていたのは長い髪の毛。何これ？思わず放り出した包みの中からパサッと出てきたのは白いカサカサしたもの。フケ？人間のフケ？シーコはあまりの気味の悪さに、その包みをゴミ箱に投げ捨て、慌てて部屋に帰ったそうです。次の日から、シーコは突然髪の毛を誰かに引っ張られることがありました。何？誰よ？と振り向くと、誰もいない。そしてまた、包みが置かれていた。今度は、 目と書かれ、また髪の毛で縛ってある。開けてみると中にはまつげが入っていた。その日からシーコはどこにいても何かの視線を感じるようになった。次の袋には口と書かれていた。袋を揺するとカラカラと音がする。中を開けてみたシーコはまた包みを投げ出してしまった。中から黄色い小さなものが二つこぼれ落ちた。人の歯。奥歯が2本入っていた。Y さんがシーコに、部屋のどこにいても声がするんじゃない？図星だったのか、シーコは驚いた顔で、そうなんです。ラジオの音を最小にして、ずっと流しているような。常に誰かが耳元で囁き続けている感じがする。と。これって、何かの呪いみたいなものなんでしょうか。そう言ってシーコは、川と書かれた包みを見せた。揺すってみるとガサガサと布が擦れる音がする。昨日届いて、でもまだ開けていません。怖くて。中身を見なくても想像がつく。自分の体を使って相手を取り込む方法は確かにある。でも、これは我が身の滅びを引き換えに相手の魂を虜にするものだ。Y さんは、これ、開けないでこのままお焚き上げしてもらいな。と言い、お焚き上げしてくれるところを教え、今までの包みも持っていくように言った。その後、毎月一度、包みは届き、中身はだんだんと重くなった。シーコは言われた通り中身を見ないままお焚き上げをしてもらっていた。ある日突然、包みは届かなくなった。と同時に、周りで起こる嫌な現象もなくなっていった。しばらくして、自分で全身の皮を剥ぎ自殺した死体が発見されたという記事が新聞に載っていた。いなくなる。存在の証明は記憶しかない。では、誰からも忘れられてしまったとき、その存在はなくなってしまうのだろうか。数年前のこと、大学を卒業してから2、3年ほど経ってからの話だ。あかりが妙な写真を見つけた、と、私を呼び出した。喫茶店で受け取ったその写真を見ると、大学時代の友人数人と阿蘇にいた時の写真だった。私と、あかりと、りえさん、そして中山くんに市村くん。5人が並んで笑っている。確か、展望台にいた老夫婦に、あかりの使い捨てカメラで撮影をお願いしたのではなかったか。 懐かしいね。男二人は元気にしてるのかな。そういえば、あの時、焼きとうもろこしを買って食べたけど、市村くんは一口かじって、すぐ落とした。あんまりかわいそうだから、かじりかけをあげたっけ。そんなことを思い出していると、あかりが私の手から写真を取り上げ、テーブルの上に置いた。ここ、変でしょ？どこ？あかりが指さしたのは、中山くんと市村くんが並んで写っているあたり。だが、何も不審なものは写っていない。中山くんと市村くんの間には、晴れ渡った空がバッチリ写っている。何も写ってないけど？何も写ってないからおかしいんじゃない？さっぱり意味がわからない。あかりは中山くんと市村くんの二人を交互に指をさして、最後に二人の間を指さした。ここ、もう一人くらい入りそうじゃない？そう言われれば、そのくらいの間が空いている。たまたま、というには、ちょっとおかしい。他の四人はぴったりくっついている。そういえば、あの時、撮影を引き受けてくれた紳士から、もっとくっついて、と、しきりに言われていたことを思い出した。でも、たまたまじゃないの？だって、ここに誰かいたのなら覚えているはず。けれど、記憶の中にはこの五人しかいない。でもおかしくない？じゃあ、他の参加者に聞いてみるしかないかな。他の参加者とは、この場合、理恵さんを指す。私は、その写真をあかりから預かると、後日、理恵さんと会う約束を取り付けた。写真を見た理恵さんは、ちょっとだけ顔をしかめ、なるほど、と、頬杖をついた。何か、おかしいことある？何も写ってないよね。この場合、写ってないことが問題なんでしょ？確かにその通りだ。でも、メンバーはこの五人で間違いないし、たまたまだよ。そう言った私に、理恵さんは額を指先で揉むと、そのまま人差し指を立てた。ねえ、思い出してみて。何を？あの時、私たち誰の車に乗った？市村くんと私の車。ねえ、五人だったら市村くんの車だけでよかったよね。そう言われればそうだ。あの当時、私は軽自動車に乗っていた。市村くんは中古で買った大きめのハードトップセダンに乗っていた。五人乗りの。旅行じゃないから、大した荷物もなかった。では、なぜ二台にわざわざ分乗したのか。あ、ほら、男女で別れたかったとか？そんなこと気にする連中？そうではないことを自分が一番よく知っている。悩んでいると、理恵さんは写真を突き返して言った。 もしかしたら消えちゃったケースかもね。え、どういうこと？いた人間が消えちゃったかもってこと。神隠しとかいろんな言い方はあるけど、その人間がいなかったことになるケースも結構あるのよ。そんなことがあるのだろうか。私が抱いた疑念になど構わず、リエさんは続けた。いた証拠がない代わりに、いなかった証拠もないのよ。あるのは、この不自然な隙間だけ。でも、この隙間は、あるってこと。まるで謎かけのようだ。だって、もし、ユウが私のことを忘れたら、ユウにとっては私なんていなかったのと同じことになっちゃうと思わない？そう言って、リエさんは立ち上がった。記憶の四すがを失ったとき、人はその存在を失う。そう考えると、何とも言えぬ不安がこみ上げてきて、私は慌ててその写真をしまい込んだ。ペットショップの客。ペットショップに勤める友人から聞いた話。その友人は店長と客から聞いたというから、友達の友達のに近いものはあるが、都市伝説ではないと思う。そのペットショップによく来る客がいた。仮に佐藤さんとしよう。常にジーンズを履いた小ざっぱりとした青年である。年の頃は30前後。毎週と言っていいほど来店していたそうだ。ペットショップの客といえば、ペットを飼うのは最初の1度とか2度、あとは餌だったりおやつだったりおもちゃだったりのペット用のグッズを買いに来るのが一般的だ。ところが、その佐藤さんは頻繁にペットを買いに来た。例えばロップイヤーを買った翌月にはウェルシュコギーを買い、その2週間後にはモルモットを買うといった具合。高い犬から安いハムスターまで、さまざまな種類を飼っていくのだが、飼った動物がどうなったという話はついぞ聞いたことがなかった。まれに、先日お買い上げいただいたミニチュアピンシャーはどうしてます？なんて聞くと、ああ、かわいいですよね、あれ。と、どこかトンチンカンな返事が返ってくる。ペットショップが正規の価格で売るのだから、他に卸すなんてことは向かないし、まともに買った動物すべてを飼育できるような家に住んでいる人にも見えなかったらしい。まあ、見た目によらなかったのかもしれない。現に佐藤さんはどんなに高い動物も現金払いで買っていった。 それを考えればお金持ちなのかもしれなかった。ある冬のこと、店長は他の客から佐藤さんが亡くなっていたことを聞いた。知っていたらお葬式に行ったのに、と残念がっていたら、近所に住んでいるというお客が状況を話してくれた。佐藤さんは部屋の中で投資していたらしい。部屋のどこも鍵がかかっていて連絡が取れず、不審に思った親族が大家に鍵を開かさせ発見したそうだ。大家という言葉でわかる通り、佐藤さんはアパートに住んでいた。では、あの動物たちはどこに行ったのか。結局それは不明のまま。ただ、投資した佐藤さんの体中にあらゆる動物の牙の跡があり、目玉と舌がなかったという。鳴き声が呼んだ。以前勤めていた会社の高山さんがボソッとつぶやくようにした話。車の中の子供放置がまだ今ほどメジャーでなかった頃、ある夏の日に高山さんは郊外の大型スーパーに買い物に出た。その頃の大型スーパーは普通のスーパーに毛が生えたようなもので、今のような複合施設ではなく、せいぜいスーパーの隣に酒屋さんという程度。その真向かいにはパチンコ屋があり、ガラガラのスーパーとは対照的に駐車場はいっぱいだった。車を降りた高山さんは、なぜかパチンコ屋が気になった。普段パチンコをする人ではない。ギャンブルといえば宝くじしかやらない人だ。だがその日はなぜかパチンコ屋が気になった。迷いながらも近くの横断歩道に立つと、かすかに赤ん坊の声が聞こえた気がした。もしかしたら小さな子供が親にほったらかしにされて泣いているのかもしれない。そう思った高山さんは横断歩道を渡ってパチンコ屋の駐車場に走った。探せど探せど子供の姿はない。なのに泣き声は大きくなる。焦った高山さんは近くにいた警備員に、子供を見なかったか？子供が泣いている。何かあったに違いない。探したが見つからない。と。警備員は、そういえば、と駐車場の一角へ向かって歩き出した。若い夫婦がよちよち歩きの子を連れてきていたが、途中で車に連れて行くのを見た、というのだ。子供はいた。サウナより暑い車の中で、すでに息絶えていた。後に聞いた話では、子供の死亡時刻は、高山さんたちが駆けつけるよりも1時間前だったらしい。 高山さんが聞いたのは、一体誰の泣き声だったのだろうか。空っぽの引き出し。あかりのおばさんの部屋には古い桐のタンスがある。とても古いもので、昔旅館で使っていたものをそのまま持ってきたそうだ。主におばさんが着る着物がしまってある。だが五段ある引き出しの下から二段目は空になっている。あかりが興味本位で理由を聞くと、入れるものがなかったのよ、という答えが返ってきた。その割には、もう一つのタンスにも中途半端に着物がしまわれている。あかりは特に詮索することもないままだった。とある夏休み、あかりがおばさんの旅館に遊びに行くと、手違いで部屋の予約がされていなかった。親戚とはいえ、これまできちんと部屋を取って遊びに行っていたわけで、旅館の従業員もそのことを重々承知だったはず。だが、なぜかその年は日程の間違いがあったという。部屋の余裕もなく、仕方なくおばさんの部屋で寝ることになった。その夜、おばさんは仕事が忙しく、夜中にならないと戻ってこないのは分かっていたので、先に休むことにした。布団を敷いたのは、あのタンスがある部屋。豆電球の明かりの中、布団に潜り込んだが、なぜかうまく寝つけない。そうこうしているうちに、カタッと音がした気がした。不思議に思ってそちらを見ると、どうやらタンスの方だ。明かりの他に誰もいない。なのに、その明かりの目の前で引き出しが開こうとしていた。あの、下から二段目の引き出し。ガタガタと引っかかりながら少しずつ開いていく。声も出せずにその様子を見ていると、引き出しから何かが出てきた。手だ。手は引き出しの縁をなぞるように指を滑らせると、ふぅ。と消えた。静まり返った部屋の中で動けずにいると、誰かが部屋に入ってきた。振り返ると、おばさんだ。おばさんは開いた引き出しと動けない明かりを見て小さく苦笑した。あら、もしかして見ちゃった?慌ててうなずくと、おばさんは開いたままの引き出しを閉めながら言った。こんなタンスだから捨てられなくて。でも害はないから、とりあえずここに置いてあるのよ。確かに害はない。でも随分と薄気味悪い嫁いじめでは?そう思ったけど、あかりは言えないまま、翌日には旅館を後にしたのだった。屍のかけら。良一はホスピスのような保養施設で働いている。春からは 施設で働きながら併設の専門学校に通うことになっている。いよいよ本格的に介護の道を歩き出すことになった。以前紹介した看護師の金山さんがこんな話をしてくれた。毎年この時期になるとカリクラムの一環として学生が実習のためにこの施設に入るのだそうだ。もちろん通常の授業でも入ることはあるが、今回の実習は介護福祉士としての仕事を実際と同じように行う。期間は1ヶ月。基本的には日勤の時間帯のみだが、卒業を前にこの研修で脱落する学生もいるという話だった。それはそうかもしれない。それまで実習としてデイケアや訪問介護への同行をすることはあっても、1ヶ月まるまる働く厳しさとは違う。介護の伝。介護の現場は決して甘いものではないということをその身をもって思い知るということなのだろう。良一はそう思ったという。金山さんはこう言った。まっさらだと持って帰りやすいのよね。
どういう意味ですか？
良一くんも覚えがあるでしょ？最初の方がね、いろいろと持って帰りやすいのよ。素直に悲しむから。
嫌な予感に何も言えなくなった良一に、金山さんはこんなことを教えてくれた。
こういった施設は、望むと望まざるとにかかわらず、人の死に関わる。一生懸命世話をした患者さんが亡くなるのは耐え難い辛さだ。ベテランの看護師でも辛いのだから、新人や実習生などは言うまでもない。本来、重症の患者は実習生に任せることはないのだが、場所が場所だけに何が起こっても不思議ではない。病状がいきなり悪化することなどよくあり、その末に亡くなることもある。朝になって病院に来たら、患者さんがいたはずのベッドが、まるで誰もいなかったようにベッドメイキングされている、なんていうことは本当によくあることだった。そんな時、悲しむ実習生の背中や肩に、亡くなった患者さんの一部のようなものが見えるのだ、と金山さんは言った。悲しめば悲しむほど、その優しさにすがるように、亡くなった患者さんの一部としか形容のしようがないものがくっついて、一緒に家にまで帰っていくのだという。一晩でそれがなくなっている場合もあるし、何日もくっつけていることもある。一ヶ月の実習期間の間に何度も人の死に立ち会うことがあれば、何人もの一部がくっついてしまうこともあるそうだ。そう言われて、良一は思い出した。患者さんの死に初めて立ち会った夜。これでも飲んで忘れなさい。と、ケアマネージャーに日本酒を差し入れてもらったことを。忘れなくてもいいけど、飲み込んでしまいなさい。そうでないと、自分がつらいから。と、寂しげに語って、良一の肩をたたいたことを。あの時、すでに自分はその患者さんの一部をくっつけていたのかもしれない。もしそういうの見かけたら、お疲れ様って肩を払ってあげてね。あなたはもう大丈夫みたいだから。
そう言った金山さんが良一の肩をポンと叩いた。そこからふわっと何かが旅立った気がしたのだった。長続きしない店。理恵さんは凛とした印象の背が高い女性だ。いわゆる美人なんだと思う。学生の時から彼女だけはどんなに親しい友人からも理恵さんと呼ばれていた。聞けば彼女の両親もそう呼んでいるらしい。理恵さんは見える体質の人だった。どうやら払うこともできるそう。だが彼女自身はそのことについて全く触れたがらない人で、ましてや心霊スポットに行きたいなんて言うだけで怒られた。行くなというより、私を連れて行こうなんて考えるなということらしい。私も肝試しの類は深入りしたくない方なので、どちらかといえば彼女と彼女を肝試しに連れて行きたい友人のやりとりを傍観していることが多かったように思う。その日は雨が降っていた。私と理恵さんは久しぶりに食事に出かけた。至って普通のイタリアンのお店。地下のあるお店で、私たちが座った席はワインセラーの隣の地下にあった。地下といっても店の横にある坂道から地下までが掘り下げられていて、ガラスの向こうに外が見える。とは言っても上半分から通行人の足が見える程度。彼女は確かボンゴレを食べていたと思う。アサリの身を器用に外していた彼女の視線が、ふと私に注がれた。ん、何？ん？あ、ちょっと。チュルンと彼女の口の中に消えたパスタ。だが視線は、私？ではなく、後ろ？気づいて振り返ろうとした私を、彼女ののんびりとした声がとどめた。見ない方がいいと思うな。なんで？どうしても見たいなら、食べてからにした方がいいよ。それは、つまり、まあ、そういうこと。彼女の忠告めいたものに従って、私たちは静かに食事を終えた。最後のデザートを食べ、席に着いたまま清算を終えると、理恵さんは私にそっと耳打ちをした。とりあえず、ついては来ないから大丈夫。ということは、身近にいる？そう聞こうとした私は、ついうっかり窓の外を見てしまった。漏れかけた悲鳴をどうにか飲み込む。窓の外に足があった。赤いパンプスを履いて立ち尽くす足。その脇に赤い傘。その傘の下に、足元。すぐ近くに血まみれの頭があった。黒く濡れた髪が顔に張り付き、半分割れた頭蓋から脳症が覗いている。右目が飛び出して落ちかけていた。ねえ、食事中に見なくてよかったでしょ。理恵さんのささやきに私はただ うなずくしかなかった。私には霊感はない。多分、ない。なのに、彼女と行動を共にするようになってから、どうも妙なものを見るようになってしまった。彼女は涼しい顔で、そういうものらしいよ。というが、冗談じゃない。店を出た後で、理恵さんが言った。比較的新しい店なのに客が少ないからいるなぁとは思ってたんだ。
え、じゃあすぐ行ってよ。
だって料理がもったいないもん。潰れる前に味わっておきたいくらい美味しかったし。彼女が言った通り、その店は年が変わる前になくなっていた。
燃えたベール。
私はカトリック信者だけれど、最近は教会にも行かない不審信者である。昔から罰当たりな人間なので、死んだ後行き着く先は地獄だと今からある意味覚悟をしている。それでも信仰は捨てられないし、神様はいると思っている。いるけど、神は試練を与える存在なのだと認識している。救われるのはきっと生前善行を施し、神に恥じぬ生き方をした人のみで、私のような人間には栄光の罰をお与えになるのだろうと。そう思うきっかけになった出来事。中学校くらいまでは毎週ミサに行っていた。でもそのくらいの年頃は普通友達と遊びたかったりで、ミサなんか行きたくもないのが本音。その日も私は嫌々ながらミサに行った。退屈な説教を聞き、決まりきった祈りの後、その日はたまたまミサの後に結婚式があった。今は全くそうじゃないけど、当時両親は固い人間だったので、昔の慣例、ミサは正装で、私は制服を着てミサに参列していた。頭にはベールをかぶる。手にはろうそくを持ち、祈り、歌い、そして祝福する一方で、思ったことがある。どうせ格好だけで教会式をしてるんでしょ。プロテスタントなどの信教はどうかわからないのだが、カトリックはその頃、信者獲得のために異教徒の式を認めるようになっていた気がする。ただ条件は厳しくて、カップルの片方は信者であることとか、講座を受けることとか、生まれた子供は洗礼を受けさせることとか、いろんな条件があった。確かその時も信者ではない方の結婚式だったように思う。教会式はご存知の通りとても人気がある。式場のチャペルではなく教会であげたいと思うカップルが増えた頃だった。今になって思えば、アットホームでとてもいい式なのだけれど、当時は派手さもないからつまんないと思っていた。おごそかなミサの一環なので、当然誓いのキスなどもない。はあ、つまんないの。幸せそうに 壇上で微笑むカップルを見ながらつぶやいた時だった。私のかぶっていたベールが燃えた。ろうそくの炎が引火したのだ。偶然かもしれないけれど、その時かぶっていたベールはとても短いもので顔すら隠れなかったのだ。慌てて外したベールの火を叩き消し、何事もなかったようにミサは進んだが、幸せなカップルに水を差す自分の心の中を罰せられた気分だった。いとこの結婚式が近いので、ベールとロザリオをな。ロザリオを探していたら思い出した話である。ちなみに、自分の結婚式、異教徒の夫と同じ教会で式を挙げた。本当にアットホームで幸せな式だった。覗いていた目。久美子が外科にいた頃の話。背中にコブができた女性が受診した。簡単な診察をした結果、腫瘍だろうと判断した主治医は、次回受診の時に切開することを決めた。受診した女性がかなり憔悴していたので、念のために、他に何か気になる症状はありませんか?と聞いたところ、女性はこんなことを言った。 いえ、特に痛みとかはないんですけど、妙な夢を見て目が覚めるんです。おかげで寝不足で。夢ですか?はい、うつ伏せで誰かに押しつぶた誰かに押しつぶされてとても苦しいんです。目が覚めると仰向けなんですけどね。コブが圧迫されているせいかもしれませんね。でもそれだけじゃないんですよ。前の日のことを夢に見るんですけど、それも妙なんです。というと、なんでしょう、私の背後で起こっていたことを夢で見るような。例えば、食堂で並んでいる私の後ろの人を真正面から見たり。あんまり変なんで起きちゃうんです。次の受診日、極右麻酔をして女性の背中を切開した医師は思わず叫んだ。ただの腫瘍だと思っていたそのコブの中には、人間の目玉が入っていたのだった。聞いてはいけない話。怪談好きなら、いわゆる聞いてはいけない話というものに出会うことがあると思う。いわく聞くと呪われる。いわく聞くと死ぬ。怪談サイトには注意を促す印があったりする。ちなみに、 私はそういった話は読まない。何もないと思っていても自分の妄想力や想像力を過信しているためだ。幽霊の正体見たり、枯れ尾花。これが事実だとしても、幽霊に見えるような枯れ尾花でも、できれば見たくないものである。良一が研修先から元の保養施設に戻ったというのはお話ししたかと思う。戻ると、とある同僚の介護士が真っ青な顔をして痩せ細っていた。一月前はややふっくらとした女性だったのに、今は見る影もないほど痩せてしまっている。自分が戻るのが遅れたせいだろうか。とは思ったが、他の同僚に聞くと、どうやらそういうことでもないらしい。看護師長をはじめ、ケアマネージャー、担当医師などが、彼女、柳下さんの不調の原因を聞き出そうとしたが、がんとして口を開かないという。検査を進めるが、病気じゃないから、と、やはり受けようとしない。そして、とうとう年が明け、柳下さんは倒れてしまった。倒れた彼女から採血をし、検査をしたが、やはり原因はよくわからない。みんながどうしたものかと戸惑ったまま、柳下さんは有給休暇に入ってしまった。とにかく、まずは負担を減らそう、と、柳下さんが受け持っていた患者の何人かを一時的に全員で分担することになり、良一は西川という老人を新たに受け持つことになった。西川さんは大腸がんが膵臓に転移し、痛み止め以外の科学的な治療を拒否していた。余生は身内の迷惑にならないところで、との本人の希望でこの施設に入り、入所当初から柳下さんが担当していた。さて、良一が西川さんに事情を簡単に説明し、自分が代わりになることを話すと、西川さんはこう言ったそうだ。
やっぱりな、こうなると思っとった。
よくよく聞くと、去年の11月の末頃から、柳下さんの体に影がつきまとっているのが見えるようになっていた。最初は、とうとうがんが目に来たか、と思っていたが、他の人間には全く影は見えない。その時に思い出したことがある。子供の時、防空壕の中で赤子を殺した憲兵に同じような影がつきまとっていたことを。その憲兵は、壕を出た途端に倒壊した建物を下敷きになって死んだ。
あの子は、きっと行っちゃいかん場所に行ったか、見ちゃいかんものを見たんだ。
その話を良一から聞いたケアマネージャーが、知り合いの神社に柳下さんを連れて行くことにしたらしい。ここからは、そのケアマネージャーの話。ケアマネージャーが柳下さんの自宅を訪れると、それはもう、ひどく匂いがしたそうだ。動物園の匂い。なのに、家の中は比較的まとも。柳下さんは、今にも死にそうな顔をしていたという。 目の下にはクマができ、手は骨の形が見えるほどになっていた。嫌がる柳下さんを無理やり連れて神社に向かう道すがら、何があったのか聞いたそうだ。
読んじゃいけない話を読んだんです。
ネットにある読んだら呪われるという類の話を読んでしまったんだそうだ。その話の内容はよくわからない。誰も聞きたがらなかったから。ただ柳下さんのお祓いをした神主はこう言ったそうだ。
呪われると思うと自分を呪ってしまうことがある。
幽霊の正体見たり枯れ尾花は、正体を見たからいいが、正体がわからなければずっと幽霊と思い込んだまま。ならばその枯れ尾花はその人にとって本物の幽霊ということになる。お祓いを受けた柳下さんは一旦施設に入院し、来月から職場復帰するそうだ。
ネトラジで百物語朗読、5番手ヌエムでした。10話、多少突っかかってしまったところがあり、大変申し訳なく思います。楽しんでいただけたでしょうか。ここからは少しの 雑談タイムということで、レス読みというものをね、初めてトライしてみたいと思います。最初から言った方がいいのかな。よいしょ。百物語朗読、5番手ヌエムへのレッスン、皆さんありがとうございます。ヌエムさん来たということはしてらっしゃる方ですね。ありがとうございます。レアキャラ、うんですね。ネトラジでは毎週2回ラジオをお届けしてるんですけど、こういうあのリスナーと近い距離でレッスンを読んだり、あの会話をしていくというのはあまりしてなかったので、今回は今ドキドキしてます。朗読よりもね。 FM 放送かと思った。色っぽすぎるだろ、ありがとうございます。色っぽいかな。中学の頃はね、とても声が高くて変な声って言われてたんだけど、女も声変わりするんだね、あのこういった声になっていきました。可愛い声、うん、ありがとうございます。プロではないんですが、いろいろと勉強はさせてもらってます。一時期にあのテレビ朝日の方でね、勉強をさせてもらった時に、あなたの声はナレーションには向かないと、あの某アナウンサーの方に言われてちょっとへこんだことがあったんだけど、あのそれはすごい褒め言葉だったみたいでね、個性が強すぎる声だからナレーター向きではないということだったんです。声って個性だものね。日高のり子さんが放送してるのかと思った。あ、ちょっと言われたことがあります。なんかあのだっちゃんとかいう声を真似してとか。あ、でも私的にはクレヨンしんちゃんの方が似てると自負してます日暮らしの効果音、あ、そうですね、うちがあのここまで話していいのかな、話だと止まらないんだよね私ね。あのエアコンのない家なので、横須賀というところに住んでいるんだけれども、海風がとても心地よくてエアコンがなくても大丈夫なとこなんです。私が夏が大好きで暑さに強いということもあるんだと思うんだけど、だから窓を開けて放送とかがあるので、この時間でもセミって元気よく大合唱してるので、それに合わせて日暮らしにしてみました。いいかな。隣のトトリに出てましたよね。サツキとメイのモノマネはできますこれモノマネ大会じゃないよね、そう、声のイメージはあまり持たない方が身のためかなと思います身のためってね声のいい人がとても美人でとてもかっこよくってなんていうことはもうイコールではなかったりするかななんてね。純文学もあり、ありがとうございます。映画のね、34丁目の奇跡という映画があったんだけど、これが本になっていて、それは朗読したことがありました。自分がやっているラジオの時よりも朗読の方がリスナー数が多いっていう。まあいいかそれはそれで嬉しいです。カタカナのカナカナの声が途中で途切れてなんか違和感、ごめんなさい、編集がうまくいきませんでした。あのこの朗読の30分前に帰ってきて急遽 BGM を用意した次第で、本当あの次回ね、こういった機会をいただけたらしっかりと 段取りしていきたいなと反省してます。ごめんなさい。声から年齢を想像できない。想像できなくて作業に集中できない。声ってさ、声ってそうよね。若いのかもしれないけれど、昭和風味のラジオドラマにもぴったりかも。昭和な感じ大好きです。大人の声、はい、あ、多分こうやって喋ってるから大人の声に聞こえるのかな、かな。普段は体育会系でのバスケだったり、ね、の車やバイクが好きな男気質なので、女性らしいなんていうイメージを持たれると、ま、声だけで勘弁してねって感じかな。ありがとうございます。本当、なんかいろんなメッセージいただいてますね。声がこんなにも異性の魅力になるとは思ってなかった。声優オタをバカにしていたけれど、あいつらの気持ちが少し分かった。でもさ、声優さんは顔が見えてるからね、なんとも言えないけど、その声って個性の一つで魅力の一つっていうことはもう分かりきっていて、しかも耳から入ってくる情報って脳に直接ガーンと行くらしいんだよね。だから声に惚れるっていうことはありだそうです。だそうです。セーラームーンにも出演されてても不思議じゃないな。ですね、キュアマリンちゃんのモノマネができます。またモノマネの話するなっていうね。はい。藤子ちゃんとかもね、ありましたね。色っぽさ、あるといいな。たまに噛むとき、すいません。時間が1時間という長丁場、私にとっては長丁場で、で、こう、普段話してるときには噛まないのに、朗読になると口がこわばってしまって、一話一話終わった後に、口めちゃめちゃ大きく開けてました。あー、あーって。で、ちょっとこうマッサージしながらやってたくらいで、口がこわばってくると噛んじゃうっていうね。噛んだ時に、うっ。2秒ぐらい多分、無音の時間が、日暮らしだけの時間があったりしたと思います。本当、申し訳ございませんでした。腫瘍の中に人体というと、映画、マニトーを思い出します。ごめんなさい、私映画大好きなのに、この映画は知れませんでした。ちょっとチェックしておきたいと思います。でも怖い映画ちょっと苦手なんだよな。目玉、最後のお話、怪談好きとしては興味深い話ですね。そうですよね。あんまりこういった百物語を読んだことがなかったので、でも私は幽霊とかお化けとかいると思ってるんですね。つい先日ラジオでも言ったんだけど、隣のトトロを見て、映画のね、隣のトトロを見たんで、で、その時に、あ、これもしかして私のところにもトトロ来てる思い込みがありました。ぬえむちゃんは幼女声も極上なんです。今日は幼女のキャラがいなくて残念。残念でした。お知り合いの方ですね。ありがとうございます。嬉しいです。そうね、幼女の声、はい、またその時にはお手合わせお願いします。ありがとう。聞き入ってました。お疲れ様でした。皆さん本当にお疲れ様というレッスンと、とても素敵だったというレッスン、 何通も何個もねメッセージいただいていて、とても嬉しく思っています。本当にありがとうございます。みなぐちゆうこさんでいいのかな、読み方。私この方に似てるとかも言われたことがあって、でも自分の中では似てるのかなってちょっと思ってたことがあったんだよね。やっぱ似てるんですね。梅と塩と10回言ってください。梅と塩。言えた？矢島亜希子クレヨンしんちゃんクレヨンしんちゃんはじゃあまたの機会にねモノマネタイムを企画主のねイサムさんにまたお願いしてすごいすごい無謀なねやってみたいよね。いろいろと本当にありがとうございました。ちょっとだけ確認の時間これやった方がいいのかな、どうなんかやって似てねえじゃんよって言われるのがオチなのは分かってるんだけどね。あでも私ついこの間小学生の前でやったらまあまあって言われたん。やった方がいいかな。よし、やってみよう。
ブリブリ、玉ねぎ食べれる？
これ似てるよね。もう本当にまたみんなから惹かれてしまうことが、まあこんなんですね。押し迫っていきました、23時44分へと向かっています。ラスト1分はどうしようかな。今日私が飲んだ新商品をご紹介しましょうヌエムの気になるトピックヌエトピということで、ラジオでねヌエトピをご紹介してるんですが、飲んできたのは森永から出ているホワイトマミー。8月14日から期間限定で発売されていたものです。ヨーグルト風味なんだよ。なかなかあっさりしていて美味しかったです。ということで寝とらじ百物語朗読5番手ヌエムでした。続いては B グループ6番手になります。皆さんありがとうございました。